よ。贅沢微糖と微糖美味しさはどっちがいいんだよ。
年間52大ニュース、
どっちがいいんだよ。
なぜなら寝起きだから。微糖さんの寝起きに買ってこられたから。それはそれでも目は覚めるけど。
ええみたいな部屋に。
明日のジョーのテーマを歌ってもらうけど。
起き抜けに。
起き抜けに。
いやいやいや、まあまあ、最近寝起き多いですね。
そうですね。
ごめんなさいね、こんな時間。
いつも限界まで寝て、起きてる時間は全部収録にやってると。
おお、ストイックですね。
ストイック。
ラジオマンは。
ただ単に君が来るまでいいだけ寝てるだけだ。
まあまあ、今日は寝て過ごしました。
いやー、寝て過ごしましたね、毎日。
チャージできた？
チャージなのかなって
寝すぎて疲れてない。
最近ね、なんかね、なんか寝る時の空調温度によって体力の減り方が違うじゃないですか。最近負けが続いてるんですよ。
わかるわ。俺も最近クーラーつけっぱに寝ちゃうから、起きた時の寝ても寝てない感がね。
特にね、まあ、ものすごくマンションの3階なんで暑いわけです
よ。暑いね。
なんか寝ようと思ってちょっと快適な部屋作りを急ぐあまりね、18度強にしとくわけですよ。で、まあ、ちょっと冷えたら自動にしようと、その冷え切って自動にする前に寝ちゃうわけですよ、僕。で、結果体ガッチガチで、よかった明日先発じゃなくてって。肩ガッチガチに冷えてたから、
ね。ポコチンも？
いや、ポコチンはそんなで
もない。ガチガチない。
ジャージは熱くていつもジャージ脱いちゃうから。
ああ、なるほど。ああ、でも結構、やっぱ冷やしすぎるとやっぱ疲れ取れないね。
ダメ。まあ結局、その冷えてる分のエネルギー、体の中で作ってるわけですからね。
なんか寝ても寝てないみたいにならない。
なる。
寝起きも悪いし。
あれは完全に負けだね。
やっぱさ、暑くて熱いって起きた方が、体には良さそうで、
寝苦しいならね、冷房が効いてるのがずっと気になりつつ寝るっていうさ、あの感じよりは暑、い方がまだマシだね。
絶対そうだよね、体に。俺も最近クーラーつけっぱに寝るから、なんかね体調がねだるいんだよね。しかも俺さ、窓用クーラーだから、窓用クーラーだから、家でこうお仕事とか作業とかをするときに、窓用クーラーの横に机を置いてるから、クーラーが直で俺にかかってくるわけ。
ああ、なるほど。
部屋の構造上今そうしてるだけなんだけど、結構不便だね。不便っていうか、もうなんか頭がガンガンするし、寒いし。
いや、なんか窓用クーラーもう一個つけようぞ。
二個。
二個。一個しかない窓に二個クーラーが。
どんなやつだってな
る。あの家半端ねえぞ。
しかも窓用クーラーって電気で使いそうだしね。
使うよ、あれは。非常に効率悪いんで。
そういえばね、電気代高いって言ってたじゃん。俺んち。壁からさ、冷蔵庫離したらさ、少し安くなってる気がする。
安くなってる気がするでしょ。1000円単位で効いてる気がする。
いや、下手すりゃ3000円ぐらい安くなってる気がするんだけど。
でしょ。
だって、この間、ギャラクシーことうちの兄貴がさ、徴収しに来た時の値段がさ、少ねえんだ
よ。夏なのに。
夏なのに。あれ？と思って。
僕のアドバイスに従って、早速冷蔵庫を離したんだ、壁から。
離した。そうそう。あったんですよね、そういうことが。僕の電気代が高いっていうことで。困ってたらね、黒シャチがちょっと15センチぐらい離してみろと。
全然違うでしょ。
全然違う。まあ、難点といえば、なんか箸とかしゃもじとか裏に落ちることぐらい。拾えないっていう。レンゲも落としちゃったしね。
そのうち皿落とす。
落とす。いや、結構あるあるでしょ、そういうの。
あるある。
いや、時にさ、まあ、もう夏も終盤でさ、まあ、今年海も行けなかった、何もできなかったなんて、まあ、できなかったわけじゃないんだけどね、 一回だけ伊豆の方に行ったんですが、
はい、
まあまあ、夏は満喫した。去年の当社費から比べると、
はい、
もう本当、あれですよ。
うん、
マイナス 80% ぐらいですよ。
まあ、懲役だよね。軽く受刑囚。
遊べなそうとどで言うとね。
君、修行僧って言ってたけどね。
うん、言ってたけど、本当にまあ、そんなわけでさ。
はい。
まあ、海行こうと思ってもさ、なんかちょこっと入ってると海行けないわけよ。
はい、
遠いから。まあ、行かなかったんだけどさ。まあ、2回ぐらいしか行けなかったんだけど、
はい、
週末にね、この間の週末に、
はい、
ちょっとお姉ちゃんたちと飲めるぞと。
ほう。アバンチュール。
アバンチュールっていうところまでは行かないけど、まあ、なんか、なんかトッキーとか飲もうよみたいな。
はい、
で、なんか僕ら、男子より集まって最終的に7人になったんですけど、男子6人対女の子4人で飲んだわけ。
ああ パワープレイ
で。そう。
ガンガン投入していって
ます。そう。まあまあ、目につく人たちはね、
はい、
カッパちゃん筆頭に、総帥と、ガンちゃん、たくみ、たけし、俺、
もう6でもないメンバーのいつも。
で、最終的に、シュピンさんも来るという感じになったんですけどさ、飲んでたの、
はい、
でなんかこう都内飲んでて、なんだっけな、まあ二次会とか行ったんだけど、
はい、
二次会とか行って、まあその日はすげえ楽しく終わったわけ。まあ飲んで、
うん、
なんかこう、まあ、久しぶりに、まあ、スイッチ入って、まあ、俺もこう口が饒舌になってさ、うん、
スーパーゲームマシン
になって、
はい、
なってさ、で次の日に彼女に会ったわけ、
はい、
うん、で彼女に会ったら、なんか彼女はなんか心なしかツンとしてるわけよ。なんかツンとしてて、でなんかツンとしてるなーなんて思いながらこう喋るんだけど、ツンとしてで、なんか私に黙ってることないみたいなこと言って、いや別にないみたいな、なんか悪いことしてないみたいな、
いい彼女だから
、ないみたいなこと言って、ないよって話してて、で昨日さみたいな話になって、昨日ってその前の晩の話でしょ、はい、うん、まあみんなに飲んだみたいな、でもお姉ちゃんたちもいたけどみたいなしてて、でその2軒目の店で、
はい、
チーの彼女のね、彼女の地元の友達が俺を見つけたらしくて、
うん、
写真撮って送ってやんの彼女に。
すごいね。
すごい。
田舎みたいな
話。田舎みたいな話だよ。びっくりしたよ。しかもそれが去年さ、黒シャツと4人で海って、めぐみちゃんっていたでしょ、
はい。
あの子だったらしくて、俺も全然気づいてなくて、
はい、
どこで撮られたか分かんないんだけど、多分その居酒屋で撮られてんの。
フライデーされた。
フライデーされた。パパラッチされてんの。で、なんか、あれとか言って、何が人見知りの近況報告会だよとかって言われて、
うん、
まあ俺人見知りの近況報告会なんかみたいなこと言って、久しぶりにみんなで遊ぶとか言ったのに、バレてたっていうね。
いいね。
とんでもないよ。パパラッチ。だから多分情けない後ろ姿がこう女の子に寄り添ってるとか、そういうところパパラッチされてる。だそういうところだけ撮られるとさ、またこう絵が悪いじゃない。
連続写真で撮られ
てる。連続写真で撮られてるんだよ。これ危ないよ。
あ、
うん、これでこの後会うからね、怖いですよ。本当に
もう。いやもうなんだろうね、その世間の狭さ。
世間で、だから渋谷なんかで飲むもんじゃないね。
田舎でさ、
うん、
どこそこのやつがあれだろう、農協の受付のことホテル行ったんだろうね。もう次の日には、もう村民全員してるみたいな、そういう世界でしょ。
そうね、なぜならホテルの受付も知り合いだから、ね。いやもう本当にね、良くないよ。しかも写真だけで見るしさ、で多分そういうこと、もうその子もさ、俺を見た瞬間にさ、もう俺の動向とさ、俺の話とかしか聞かないじゃん絶対。
はい、
なんからね、もうだってすごいよ。だって多分その時の二次会の話とかも結構なんていうの、下品な話になってるから。うん、なんかあるやつが好きな対話とか聞いたりしてるわけ。
まあそのあるやつってわざわざ分離しないでいいけど。
まあ
for example
です。for example。まあそいつの口から出ただけで誰の口から言っても一緒なんだけど。
はい、
まあまあそんな感じで結構ね、まあ結構俺ら的にはこの夏一番のって言ったらあれだけど、こう久しぶりになんかこうみんなと遊べるっていうね、楽しいイベントであれだったんだけども、まあ。
人見知りっぽい夏だった。
人見知りっぽい、そうそう、人見知り部分ね。
うん。
あったんだけどね。
はい。
これがまさにね、まあ、 うまい話はないなと。道理でさ、その女の子飲まれ、飲もうとかって言われてさ、
はい、
なんかこう、変なもの売りつけられるとかそんなんじゃなければそういうのがあるんだね、やっぱりね。結構その、
どっかで帳尻合うように。
帳尻合うようにできてるよ、本当にもう。ありがとうございます。で、他の人見知りのメンバーとかもたまになんかその女の子とかこれまでに飲むとかいう話があって、飲むとか言ってみたら、なんか、ホームパーティーするから、つって、
はい、
行ったら、なんか、結局、某、サプリメント系の
某サプリメント系の
あれで。
あれだったね、
うん。あれで、勧められるみたいな、ホームパーティーとかさ。そういうね、やっぱね、俺らみたいなモテないやつが、
はい、
こう、何か誘われるときは、何かあるよ。
やっぱ ただでは誘われ
ない。ただでは誘われないね。やっぱこれ、この夏の教訓でしたよ、ね。後ろに目つけて歩かないと。
イェイ。
本当に危ないよ、本当に。何が人見知りなの？近況報告会やな。
言うてること母ちゃんや
な。なんで六本木ヒルズお姉ちゃんって何って。ああ、まあそういう感じに。
もう敬語で謝るでしょ。
ああ、
5歳年下の彼女に敬語で謝る。
いや、まあそういう意味で言うとね、もう本当まあ、まあその、写真撮られてよかったって部分もあるんでしょうけどね。
うん
うん、まあまあ、でも変なことにはなってないから、まあ大丈夫なんですけどね。まあよかったんですけど。
はい。
うん、まあそういう近況があったってわけで。
なるほど。
うん、
いやーね、僕はね、
うん、
夏を満喫するとまでは行かなかったね、割と。
そう、結構遊んでよかった。
と思うじゃん。
うん、
なんかね、
うん、
夏は満喫してないんだ。休日はそれなりにね、
うん、
充実してるんだけど。あと最近さ、
うん、
その、さっき言ったクーラーで寝れない関係でさ、
うん、
1週間乗り切るのがまあきつくて。
先週1週間ちょっと長く感じて、俺も。
なんか長かったよね。
うん、長かった。
まあ、先週は確かに土日が悲惨なほど、予定詰まってたんで。
うん、ああ、クロスチ？
はい。朝起きて出かけて、うん、夜10時半まで遊び倒すっていうのを2回続けたんで。
あ、花火大会だっけ？
花火大会だ
と思う。あ、カッパちゃんの。
その隙間がない感じだったね。
うん、
よーし、5時ぐらいになったら出るか、みたいな感じで2時間ぐらいダラダラするみたいなのがさ、
うん、
日曜日予定入ってって言ってもそんなもんじゃないですか。
うん、
違うんですよ、もう、うん、帰ってきた瞬間即出るみたいな。
もう遊びのためにケツカッチみたいな。
そうそう、まだ花火大会見に行ったわけですけど、うん、花火大会、ね、7時ぐらいには始まるわけじゃないですか、
うん、
もうなんか電話が3回ぐらいかかってきて、
うん、
6時半ぐらいに、
うん、
どこっすかとか、
うん、
クルジャスさんどこっすかとかかかってくるんだけど、うん、まあ、その時点でまださ、うん、レンタカーを返しに行ってるとかそういう事件でさ、もう大変だったね、なんか、バタバタ感がすごかった。
バタバタ遊び、
うん、でも先週1週間が長くてね、
うん、
まあ仕事が進まない。
進まない。
ああ、最近ね仕事がね、うん、なかなかやる気が出ない。
おお、仕事のやる気を出すには何でしょうね、これ。仕事のやる気、
仕事のやる気、
うん、
いい感じに勘違いすることです。
ああ、俺ってできるかもみたいな。
いや、仕事って楽しいかもみたいな。
あ、
仕事楽しいわね、ほんとマジ幻想だから。
うん、
仕事楽しんでる自分とかに冷静に客観的に気づいちゃうと、そこでやる気が終わるから。
おー、なるほどね。
仕事は一種の演劇だからね、あれ。
まあね。
うん。あるじゃん、鶴瓶のさ、
うん、
筋書きのないコントを。
あれ面白いよね。
うん、やる番組あるじゃん。あれと同じですよ。
筋なし？
筋なし、そう、あれと一緒ですよ。うん、あれと一緒で、なんかもう自分をどこまで騙せるかの勝負ですから。
仕事？
うん。最近ね、
うん、
なんかうちの会社は外人枠が多いんですよ、
うん、
半分ぐらい外人、
結構多国籍企業
で、そうね、外人引っ張ってくるってことは、
うん、
いわゆる即戦力さんを引っ張ってくるわけですよ、
うん、
もうなんか腕一本で東京渡ってきたようなやつをね、
うん、
引っ掛けて、
うん、
呼び込んでるわけですよ、
うん、
まあ、それなりにお金も払ってるわけです
、うん、
そういうグループと、
うん、
日本人の普通の子をね連れてきて会社員にして育てるグループといるんですけど、
うん、
で、まあ、うちの会社はかれこれ 3,4 年やってるわけですけど、
うん、
で、まあ、その 3,4 年の最初からいる枠、
うん、
まあ、3人いて俺ともう2人いたんだけど、
うん、
その2人の子が最近相次いで辞めるという、うん、
あらまあ、
いや 別にどう起きたかそういう親しみがあるわけではないんだけども、
うん、
なんか今月で僕辞めますじゃあ俺もみたいな流れになって2ヶ月連続で辞めるというね。
あ、流れあるよね。
流れあるね、
そういうのって。
で社長もさ、なんかさ、うん、あの今時のクールなあの経営者風を得たとさ、
うん、
いやまあ所詮そこはね人は流動的ですからとか言ってんだけど、うん、いややっぱ外人中心でやろうかなとか言ってるから。
何それは、なんで。
いやせっかく育てたのに感が彼を支配してるんじゃないですか今。
あー、
いやそんな感じでね。
人はまあ辞めてくでしょ。
まあ辞めてくもんだけどさ、
うん、
彼なりにね 3,4 年間積み上げてきたものがあったはずなわけだ、
うん、
もう人を信じない元になるのも近いなと
思って。あー、結構石ころ蹴飛ばす感じ
なんじゃないかなと思って。
あー、ちょっとした自暴自棄的な。
そうそうそう、あの割と雄弁にね長期的計画人みたいなことを語ってましたから、ね、う
ん、ああ
の、ね、何年間で人を育ててみたいな。
なるほどね、
それ全部なしという。
育った頃にっていう、
うん、で育った頃に残るのは俺だけっていう、うん、
だってさ育った頃に多分優遇されてないからでしょそれって。そういうわけじゃないの。
どうでしょう、まだ若いですからね、その、うん、若あの辞めた子たちは、
うん、
まあ別にね、うん、28区ならね、
うん、
別に一回会社辞めて外見れる時期だと思いますからね。
そうだね、うん、28区はまだ全然大丈夫でしょ。
全然大丈夫でしょ。
あ、俺29になるんだ。それか、いい年になるな本当に。
30過ぎてからの就職活動という楽しいイベントがこれから待っている。
うわー、俺、
うん、
危ないよ。
いやーね、うん、僕はさ、あの30ぐらいまでさ、
うん、
いろいろチャランポランやってた、
はいはい、
あげくに30から就職活動して今の会社に勤めてるわけだけども、
うん、
あの30過ぎの就職活動のね、あのあえてスキルシートに何も書かなかった時の扱われ方とかすごい。
あ
ー、苦しさしたんですね、この年齢ですとね、みたいなことね、
うん、
マジで言われるから。
うっせえバカ野郎っつって言ってるのに。こんなとこへ来ねえよって。
いや、俺ね、うん、これでも一応その SE 的な肩書きで、
はいはいはい、
あのリクラビに突入したわけですよ。
うん、
突入したらね、紹介されたのがね、なんか港の事務所の仕事で。一応 IT 系みたいなこと書いてあるんだけど、
うん、
これもどう考えても仕事の8割はね、あの、荒くれ者が空いてたの。あの
港の。
はい。
チャーダッシュとかね。
多分、あの、クレーン操作とかそういう方向。そういう方向の IT だな、
と思って。一応パソコンとは言うけど、
言うけども、みたいな。
なるほどね。まあ、リクナビとかもなかなかこう、やっぱ、そういう、選ばれし人じゃないとなかなか選んでくんないよね。
だね。
うん。俺らみたいなさ、そういう、下の人たちはさ、もう、ほんと、某、ファストフード牛丼屋みたいなさ、の店長候補みたいな。
店長候補。
うん。
名ばかり管理職。
名ばかり管理職。うん、いや、でもね、なんか、ああいうところで働く、いや、ああいうのはやっぱでも難しいと思わない？大変だと思わない？
ああ、まあ、いわゆる、世の中で苦労する職業として語られてるような場所。
うん。
まあね。
一番さ、
うん、
何の職業できない？俺、飲食店厳しいなと思うんだけど。
あ、俺、
うん、
あの、一つ分かってますよ。
うん、
テレビ。
テレビ。
あのね、はい、54321みたいにリアルタイム性に弱いんですよ。
そうなの？
うん、リアルタイムなね、
うん、
あの、テンパり具合は弱いんですよ、僕。
結構リアルタイムっぽいけどね。
いや、リアルタイムって言っても、
うん、
電話とかね、
うん、
相手お客さん1個ならいいんだけど、
うん、
あのみんなで時計合わせて、
うん、
じゃああと5秒で突入みたいな、そういうね、あの組織全体が秒単位で動くような中では結構ね、うん、あの、まごまごしちゃうんですよ、僕は。
あ、そういう意味で言うと、あれか、その集団行動ってのは苦手みたいな。
そうだね。別に緊急事態が苦手なわけじゃなくて、
うん、
あのみんなで時間合わせて、せーので行く感じがね、
うん、
あのついていけない。まあ、自分のペースで生かしてみたいな。
ああ。で、なんか機嫌ありきの、なんかこう、ここまでにみたいな。
あの、そっちの方がまあもちろん理想だし、
うん、
もしくは、あの、電話みたいなね、
うん。
お客さんと俺の緊急事態みたいな。
あ、
それなら別に乗り切れるんだけど。
コールセンターね。
あ、そうそう。
やっぱね、30超えてからの就職はコールセンターから滑り込むっていうのは、これが一番のね。
ああ、もうね、うん、もういくつ見てきただろうね。
うん、もう、これが一番硬いよ。
そうね、あの、僕の友達もね、
うん、
あの、3年ぐらい前に、
うん、
あの、ちょっとコールセンターに斡旋したわけですけど、昔いた。
うん、
で、まあまあ、あの、まあ、よろしくやってますけど、
うん、
まあ、その口を酸っぱくしていたのが、うん、コールセンターの会社に就職しちゃダメだから。あ、コールセンター とあの、やってるところ、クライアントに就職するのが勝ちだから、
うん。そうだね、うん。そこが抜け。
そう。そこは抜けない、
うん。うん、そこは抜け。
結構あるもんね。あるある。コールセンターにいて、うん、あの、クライアントから、あの、どうせ人いなくなるんだし、うん、あの、ここの現場解体したけど、君、うち来るっていうパターンね、全然あるから。
それが上がり。
上がりだよね。うん、君もあったよね。
え
君も某、
ね。まあ、某、某、某。そういう話はありましたけど、
ね。某 T 社であったよね。
T 社。あれなんで行かなかったんだろう、俺。今更、
うん。
ほんとね。
結構ね、あのね、うんうん、引く手あまただったよね、当時。
そうそうそう。やっぱこう、そういう、やっぱチャンスをね、こう生まれながらにしてこう見逃してんのかな俺は。
まあね、
うん、
君あのものすごい有名なでっかい会社、うん、エンターテインメント系のでっかい会社に就職しかけた時あったから、
うん、あれはでも単純に落ちたもんね。
単純に落ちたけどさ、うん、なんかギャラクシーはねあの、うん、いやあいつちょっと努力足りなかった気がするなとか言ってたけど、
まあそれはあるかもね、う
ん、まだあの心構えじゃなかったでしょ、
うんうん、なんかまあ言われてやったみたいな感じは
言われて軽いノリで受けたみたいな感じだったでしょ。
死ぬほどそこに行きたいわけじゃなかったから。うん。
まあ今思うとでかい魚だったけど。
確かにね。すごいな。あ、でもこういうことばっか言ってると、チャンスを逃しやすい体質になるから、うん、あの、僕は取捨選択してるっていうことにしましょう。
まあ。就職できないではなく、就職しない。
しないって。やべえ、結局、それもそれで痛いな。それもそれで痛いな。
うん。
その就職、結婚し、できないじゃなくてしないからみたいな、うん、女子みたいになっちゃうよね、
うん、女子でそれ言ってるの痛いな。
痛いでしょ、うん、30間際で売れ残っちゃったわキャハって言われてる方がまだね、
うん、
可愛らしいところはあるから、うん、まあまあまあ、そういうのはやっぱ負のスパイラルに落ちちゃうからね、うん、どうなんだろうな、まあ、やる気、そうやる気を見せるっていうのはさ、
うん、
難しいじゃん、あのキラキラって、僕やる気あります、やる気あります
って、意識の高い感じ、
そうそう仕事において、
はい、
っていうのとなんかこう別にそんな風には見えないけどちゃんと仕事して、あこいつはやる気あるんだなっていう思われ方っていうのも、うん、あ大体二通りあると思うんだけどさ、あると思うんだけど、
はい、
この最初のさ僕やる気ありますやる気ありますっていうのを見せるときって、うんうん、結構そっちが仕事になり、なるよね。
君特にそうだよね、
うん、
君いかにやる気あると見せるかっていうので、
そうそうそう
割と不審するけどね、
そうそうそうそう、
多分うちの会社だとね、まるで空回りすると思う、
うん、そこじゃねえよみたいなさ
別にいいよやる気見せなくてって言われる、
そうなんかねそういうのがやっぱ下手だね。
ああ、
よう渡るのが下手なのかね、
未だにその辺試行錯誤ですか日々。
今はもうでもなんかそういう実務的なことの方がまあ悩みは多いけどね、
はい、
うん、
いや
うん、悩みはまあでもいろんな人いるからね、まあでも今の感じで働いとけば多分大丈夫じゃないですか。
チュルッと。
チュルッとっていうか、あのどっかに行くとかいうわけじゃなくて、なんつうの、メンタル的な部分。
まあ、続けば。
うん。シュピンさんが、テレビで、まあやっとけば、俺どこでも働ける気がするもんなってシュピンさん前言ってたんだけど。
まあね。
うん。
小売りでも全然いけるからね。
まあ俺もそこまでは言えないけど、はい、シュピンさんほどのことは全く足元に及ばないので言えないけど、あ、シュピンさんがこう言ったのなんとなくわかるなって感じがしますね。なんか。まあ、あの人はもう天職ですからね、多分。
あの人はね。
うん。そのテレビという。うん、
テレビ業界で生きるために生まれて、チューンされてる感じがするも、しますから、ね。
だって、その、この間の飲み会も、結局なんか、9時だか8時だかに集合だって言ってたのに、結局多分朝6時ぐらいまで遊んでましたからね。
あの、9時だかなんだかにロケの出発する
の。そう。だって、ね、ハーレムに行きましたからね。すごかったな。
すごい。
すごいよ、本当に。
そして領収書を切る
鉄人ですよ、鉄人。
鉄人です、
ね。鉄人。
何イニング連続出場
あのレベルがないとやっぱでも無理なのかな、ああいう仕事は。
ああ、まああの人は特別だと思いますけど、ね、う
ん。まあだって普通の人だったら寝る時間も惜しんで遊んでますもんね。
うん。最近彼もね、うん、肉体が悲鳴を上げてる感じはなくもないけど。
マジですか？
うん。ピッチング投げ終わった後、肩にものすごいでっかいヒヤスヤス巻いてる感じです。
アイシングしてる感じ。
アイシングしてる感じですよ、ほんと。
まあね、仕事っていうのはね、楽しくないもんなんですかね。
何、サラリーマンの愚痴。
いやなんかさっき楽しくないっていう。どうなの？面白いって思う瞬間ないの？仕事において。
まあまあまあまあ、ありますけど、
うん、
根本的に仕事行きたくないんです。
あ
出社が嫌なんです、根本的に。
かといって家でやるのもダメでしょ。
家でやるのもうダメだと、もう学んだからね。家に義務化を持ち込んじゃダメだって分かってる、ね。なんか僕もなんかいろいろやんなきゃいけないなと思ったからね、うん、パソコンを金曜日持って帰ったわけですよ、
うん、
一回も触ってないから一回もなんかもう出されないままリュックの中に入ってる、
ね、48時間持ち越した。
そうだね、そういうもんだね。
うん、全部夏のせいにしちゃおうかも。
そうだね、
うん、
夏のせいです。
夏のせいに、うん、こんな感じ。全然夏満喫、まあまあ海行ったしね、うん、なんか伊豆の方にも行ったから全然楽しかったんですけど、
うん、
まあ今日はねこんな感じでいいですか。
はい、
ということでもうだって日本ニュースねえんだもん。ほんと
報じるニュースがない。
報じるニュースはなかったよ。まああれだよ、ちょっと気に食わないのは、芸人とか芸能人とかがさ、
はい、
左遷とか言うときに九州持っていきやがって九州に左遷みたいな言い方するのやめてほしいよね、本当に。
あれでしょ、なんか24時間テレビなんかあったでしょ、
うん、そうそうそう、なんかね軽いなんかいざこざみたいなのが、言っちゃいけないことを言っちゃったみたいな、なんか本人も知らない左遷情報を他のやつ、うん、他の事務所の後輩が言っちゃうみたいな、
あそういう体で九州に左遷っていう、
そうそう、
あHKT といいね、
そうHKT で、本当なんかもう九州で左遷って、九州の社長怒っていいよこれ、本当に。
まあね、
うん、
一番人が活動できる中で、うん、遠いとこだから、
あ、
北海道とかだといかんせん活動できないんで。
あー、そうか、
うん、一応街があり、
うん、
繁華街がありというところで一番遠いとこだ、
うん、あー、それで左遷っていう、
そう、うん、本当にやめていただきたい、
やめていただきたいよ、本当に、それが報じたいよ。
じゃあいいですか、そろ、はい、今回お送りしました、お送りでした、
T3000 の
念願52ニュースでした、
イエーイ。